それではただいまより榎本照子牧師に二人乗りの自転車と題しまして説教いただきます。
おはようございます。本当に、久しぶりに見るお顔の方々とか、同級生で教会学校の時に一緒に悪さをしてた人がすごく太っておられるのでびっくりしたんですけどもまだ今日の司会の人は誰だろうと思ったら俺書くようになったやろとはい、痩せたですねとかいうので本当に皆さん久しぶりにお会いする方々とかまた新しく、この教会に集っておられる方でこういうふうに、創立65周年に私をお招きくださいましてどうもありがとうございました。皆さんと一緒に、しばらく、礼拝を守れますことを感謝しています。で今日一番初めに、エレベーターのところでめぐみ先生が久しぶりとか言うのではぁとか言うのトイレまでついてこられたんですけどもストーカーかと思いましたけど実は、洗礼を一緒に受けたで36年でここで私は洗礼を受けました。で本当に36年前高校でやんちゃ坊主をしてた時になんか突然洗礼受けようとか思って受けてもう36年も経つんだなっていうふうに思ったのともう一つすごく感慨深いのが今日私今年52歳になるんです。で私も年をいって、しまったんですけども52っていうのは父が死んだ、年なんですね。でこう父が死んだ年にこうしてこの教会に招いていただいてなんか同じ年ですごいなっていうかそのすごいっていう意味がなんかわからないんですけどもこの年でいろんなことをやった父親のなんか、信仰の姿って一体何だったんだろうどこが違ったんやろうというようなことを思ったりもしたんですけれどもすごく感慨深い、年なんじゃないかな。で私もちょっと6年か7年前に膠原病というのを、なりましてですね50人が超えれるかどうかというのがなんかよく、身内が死んだ年を超えれるかどうかっていうのがすごい不安になる年っていうのがあるんですけども今まさにその50に超えれるかなっていうのがすごく思っていて、まあ、超えれたら本当に、神様の御心がどこにあるのかっていうのを日々問うているわけなんですけども私はやっぱりこの教会っていうのは本当に私にとって大切な教会なんですね。生き方を教えていただいた教会です。本当に、若い頃みたいやんちゃしてた坂田先生のことをハゲハゲとか言ってカメラを撮ってる人にむちゃくちゃなことを言ってたんですけれども今も相変わらずカメラやなと思って綺麗に撮っていただきたいとそういう本当にいろんな若い人たちをあったかい目でこう見てくださってたそれが施工教会なんじゃないかなっていうふうに思ったりするんですね。で私は中学3年生で父を亡くしちょっとこの方のように荒れ狂い、荒れ狂いなのか私は、ちょっとやんちゃをしまして母親そこにいる母親がいるんですけどももうあなたを育てられないわっていうので家を出させられまして、その時に後ろくご夫妻がちょうどともちゃんっていう娘さんが結婚して荷物を出したその次の瞬間に私をが受け入れてくださってですねその高校3年間本当に親のように、見てくれたんですね。やっぱりそれが私にとっては今があるんかなっていうふうに、思ってます。で後ろく先生はここに90年で昔からなんて説教何言ってるかわからなかったでいつもこちょこちょこちょこちょ言うてこちょこちょってないやろなと思うんですけれどもそこの間は聞かなくても最後は祈りなさい委ねなさい聖書の御言葉に従いなさいこの3つが必ず出てくるんです。で本当に金太郎の雨のように全部の話がそこなんで間に寝ててもこう分かってでもそれだからこそその3つというのが私の中に信仰というのは委ねるそして何ですか委ねて、御言葉に聞いてそして祈れっていうこの3つを後ろく先生は 教えてくださったと思うんですね。でそれと松尾先生はほんまにお口が悪くて、私もいろいろ喧嘩を親のように、本当に親子のようにしてくれました。で今の神学部の子たちといろいろ勉強してる先週大学院の子が授業で、キリスト教っていうのは場所っていうものを与えるのと、もう一つは寛大だっていうんです。無条件の受け入れっていうものを寛大するっていうのがキリスト教の大切な部分なんだっていうことを教えてくれたんですね。まさに松尾先生っていうのはいろんな事情を持った子どもとかいろんな訳を持った人たちを我が家に受け入れて、そして食を共にしたり家族のようにしてくださって、本当に育ててくれた。これがやっぱり自分のなんか、キリスト教っていうのは、あ、そういう寛待っていうのがすごく大切なんだなっていうことを学ばせていただいて、そういうこの3つですね、4つ、後ろ先生が教えてくださった祈りなさい、委ねなさい、御言葉に聞きなさい、そして寛待しなさい、この4つっていうのが本当に私の中の信仰のこう真ん中にあるんだなって思ったんですね。でその時に後ろ先生に、あ、後ろ先生からすごい学びましたよって言ったら、それはお前の父から学んだことだっていうふうに言わはったんですね。私は父のことはあまり知らないんです。でも、あ、父はこの教会を開拓伝道したものなんですけれども、全然知らないんですけれども、その父をどういうふうに理解したらいいのかっていうことを教えてくださったのがやっぱり後ろ先生だったんじゃないかなっていうことを、思いました。で今日の聖書の箇所っていうのは、とっても私はこの間からこの聖書の箇所が好きなんですけども、この聖書の箇所は皆さんに、私はあなたにとって何者かということをイエスが弟子たちにも聞いている。今日は皆さんと一緒にこの聖書の箇所を通してですね、あなたにとって、また私にとってイエスとはどんな方なんだろうっていうことをですね、一緒に考えていけたらなっていうふうに、思っています。今日のテキストはマルコの福音書の、なんですけども、全体のが16章で、その半分の8章でもにあります。でここはイエス様にとっても自分がどこに行くのかを決断する大きな場面でもありました。でこれまでの箇所っていうのは多くの人たちがいっぱいついてきました。最終的には4000人の男の人とかがついてきて、たり総勢1万人以上の人がイエス様のところについてきたんですけども、この聖書をこの箇所をきっかけにどんどん人が減っていって、最後は十字架での時っていうのは本当に一部の人しか残らなかった。でもそういう中で弟子たちにも見放されて、イエスは一人で孤独で十字架の上で死んでいきます。でこの27節ですね、イエスは弟子たちとフィリポ・カイザリア地方の方へお出かけになった。その途中、弟子たちに、人々は私のことを何者だと言っているのかと言われました。その途中というのは言語で道の中にあってという意味で、イエス様はまさに十字架に向かうその途上で、自分自身が何者であるかということを自ら自分でも宣言して、それと同時にこういうふうに自分も生きるんだということを決断したということが、この聖書の箇所の大きなところなんじゃないかなと思うんですね。一体私たちはイエス様をどう信じているのかということです。私はさっき後ろ先生が委ねなさいとかいうふうに言うんですけども、委ねなさいって言われても、いつもなんかほんま委ねれんのとか、施工教会で私もちょっと引き取って、伝道師で引き取ってもらった時に、お前給料ないよ、家はやる、いや先生どうやって食べていくんですか、信仰がないのかとかって言われたんです。いや先生、信仰があっても草葉のから来たいです、なんで食べていったらいいんですかって言うたら、お前信仰を持てとか言われて、はぁ、あ、とかって言ったんですけども、なんか知らないけども生きていきました。で不思議やなと思いました。でも本当にあの時は、委ねるって言われてもどうして委ねるんですか、委ねるの怖かったんですよね。で一体委ねるって大変なことだと思うんですよね。で私はこの委ねるっていう話を、聞いた時に、ちっちゃい頃に父親が教会学校でしてくださっした天狗の話っていうのを思い出したんです。で天狗っていう話が思い出したんですけども、それはどんな話かっていうと、昔天狗のように自由にこう飛ぶ 飛んでますよね、天狗って。自由に飛んでる天狗を見て、一人の男の人が、私もこんな人になりたいって言って、弟子入りさせてくださいって言ったんです。そしたら天狗が、よし、ついてこいって言ってですね、天狗を山の上まで連れて行くんですね。で、山の上まで連れて行ったら、そこに木が一本ありました。で、その木が一本あるところに、天狗が、よし、俺のようになりたいとそこにぶら下がれ、はい、ぶら下がりました。そしたら天狗が、片手を離せって言うんですよね。で、片手離したんです。で、下見たら石がゴロゴロゴロゴロしてて、怖って、これまさかこの天狗さん、こっちも離せって言うんちゃうやろかな、こんなん言われたら、離したら死んでしまうやんって思ったんです。そうなんです。そしてどうしようかなと思ってたら、天狗、案の定天狗が、俺のようになりたいやったらこっちの手も離せ、そんなセッションな、死にますがなって思って、そしたら、お前もほんまに自分のようになりたいやろ、離せって言って大きい声で言われて、それが怖くてパーンと離したんですね。そしたらその男は天狗のように自由になったっていう話なんですよね。私はこの話聞いて、小学校の時はよう分かりませんでしたけれども、私たちの人生というのは本当に片手でぶら下がっている、片手で下を見ながら神様が何か話せとか従えとかいろんなこと言うんですけども、女芸術的に言うたらちゃいますやんとか、こんなこと言われたってもうできませんよっていう、もう人生で片手をこう持ちながら生きているような人生というのが多いんじゃないかなと思うんですよね。で、最近あの雪のなんか、アナとなんとか雪のなんとかいうの、そのなんとかいうところがいい加減なんですけども、歌でありのままにっていうのありますよね。あれみんな歌ってもちっちゃい頃のありのとか言ってるんですけども、あれ英語では Let it go なんです。 Let it go というのは手放すっていうことなんです。だからありのままじゃないんですよね。手放せって言ってるんです。まさにあの天狗が私たちに言ってるのに、手放しなさい、手放したら自由になれるんですよ、手放したらもっといろんなものが見えるんですよ、怖いけど手放しなさい。それは手放した時に、私はあの訳っていうのは Let it go、 手放した時に初めて Let it be っていうのがありのままなんですよね。Let it go したときに Let it be、 英語で言うて何言うてんねやろうと思うんですよ。手放したときに初めて自由になって、ありのままのものを受け入れていける、そういう力になるんじゃないかなと思うんです。これがなかなかできませんよね。できます？できないよね。あんま信仰してでもかってこうね見てしまうのが私たちです。私は本当にこのことを考えたときに、今自分たちの仕事の中で薬物依存の方々の、グループミーティングとか、いろんな人たちのお話、依存症の人たちのお話を聞かせてもらっています。その人たちの、12ステップっていうのをがあるんですけども、その12ステップの最初が、神に自分の無力を認めて委ねるっていうことだと。その、人たちに一体委ねるってどういうことですかっていうことを聞きました。そしたらその一人の人が言いました。僕にとって委ねるっていうのは、自分の思いとを神様に相談することだって言ったんです。毎日神様に相談して、自分がこれでいいですかねっていうことを聞く生活をするっていうのが、僕にとっては委ねるっていうことだって言われたんですね。あ、そうか、私たちは委ねますじゃなくて、委ねない自分 も神様委ねられませんの、どうしたらいいですかねっていうことを相談するパイプを持っておく、それがすごく大切なんだなっていうことを、その人からも学ばせてもらったんですね。で、今日の聖書 の説教のタイトルなんですけども、それもその人たちから、もらった詩なんです。で、これはそのある人が、自分は神様、ハイヤーパワーってその人たちが言うんですけども、自分を超えた力に、と一緒に自分の人生を今から歩もうとしてるんだ。で、この詩が自分にとってはすごく大切なんだっていうことを、おっしゃられました。読ませてもらいます。僕の回復への道のりも、スピリチュアルな人生の旅も、二人用自転車に乗っているようなものだ。僕は何年もの長い間、前の席に陣取って、ハンドルを切っていた。そうしてあちこちで曲がるところを間違え、 何度となく苦境に陥った。いちいち上げつらうのも嫌になるほどだ。後ろにはいつも神を座らせていたが、苦しい時や困った時に助けや指示を仰ぐ存在でしかなかった。そうするうちに自分の意志と命を神の配慮に委ねる決心をする時がやってきた。手を離して神に任せるなんて僕の人生には全くありえないことだった。僕は人であれ物事であれ意のままにできると思っていたからだ。そういう力を手放すなんて僕の自己中心的な性格からして耐えれなかったが、それでも仲間のステップを踏んでいった。前の座席には神が座ったことで、自転車は僕がかつてホームグラウンドにしてでしていたところを次々と通り過ぎた。僕はヘルメットについている小さなバックミラーを覗き込んだ。そこには僕が利用したり乱暴に扱ったりした人や場所や物事が全て映っていた。ありとあらゆる痛みや嘘や惨めさ、そして自分が間違ってハンドルを切った状況の一つ一つが見て取れた。その度に神は振り向きにっこり笑って言った。いいからこぐんだ。お前が見ているのはどれも皆現実だが、私と一緒に乗り続けていれば過去のものになっていくだろう。それからも僕らは驚くべき状況を目の当たりにしてきた。中には言葉に表せないほど素晴らしいものもあったが、恐ろしくて取り乱してしまうようなものもあった。そしてあまりにも痛ましくて立ち直れないと思うものも。その度に神は微笑みながら振り向く。そして僕をハグしていった。またくよくよしてるな。いいからこぐんだ。今では恐ろしくて心が乱れるつらい日々よりも、幸せで楽しくのびのびできる日々の方が断然多くなっている。僕の回復への道のりも、スピリチュアルな人生の旅も、相変わらず二人用の自転車に乗っていくようなものだが、今では神がいつも私の前の席に座ってハンドルを握っているので、僕は神の意思によって示された道から外れることはない。だから僕は毎日決心する。と言ってもそんなに難しいことじゃない。今日だけいいからこぐんだ。私たちの人生を思い浮かべたときに、私たちはイエス様をどこに乗せているでしょう。この話を学生にしたときに、学生は車のことを想像して言ってたのが、いや先生、私はね、車で自分で運転して、なんか神さん後ろに乗せるときと、日曜日終わったらトランクの中にか神様入れて、そのままなんか運転し続けてるときがありますわとか言ったり、あるなんか70くらい の、あの新学生の人が、いや私はね、神様を前に乗せたら後ろからこっち行けあっち行け言って指示してますわと言っておられたんですよね。あ、私たちの人生の中で神様を私たちどこに乗せているんだろう。私たちでも本当に私たちはやっぱり手放すって怖いことですよね。だからなかなか神イエス様を前に乗せて、その前を信用するとか信頼するっていうのが怖かったりして、私の場合飛び降りたりですね、勝手に神様自転車から飛び降りてしまったり、勝手に自分でブレーキかけたりするようなことが人生の中にあったんじゃないかなと思うんですよね。皆さんの人生はどんな人生の中で神様を、乗せていらっしゃるのか、一つまた考えていただけたらなと思ったんですね。で、まあ、ここでまた聖書の話に戻るんですけれども、弟子たちはイエスが、人々は自分を誰だというのかという問いに、バプテスマのヨハネだと言っています。またエリアだと言い、また預言者の一人だと言っているものもありますということを言いました。人々は多くの奇跡を見て、あの尊敬されているヨハネが生き返ったんだって思ったり、いや終末く直前に現れるエリアが来たんだって言ったり、まあ、イスラエルの歴史というのは400年間すごく異邦人に抑圧されてたので、いつか自分たちを救ってくれる、助けてくれる人、それがイエスだったんだっていうふうに思ったりしたんですね。で、そして弟子であるペテロに、あなたは私を誰というのかっていうふうに問いました。この答えに、 新共同訳、今皆さんが読んでおられる聖書ではあなたはメシアですって、訳されています。でしかし昔 の, あの聖書はここはあなたはキリストですっていうふうに訳されてるんですね。でもあえて新しい聖書はメシアだっていうふうに訳したのはその当時のやっぱりペテロたちっていうのはイエスをスーパーヒーローやと思ってたんです。自分たちを助けてくれて救ってくれて抑圧から解放させてくれるその人ですよってこう言ったんですよね。だから期待してますよ、イエス様革命起こしてくださいね、もうどうか私たちを解放してくれるヒーローになってくださいねって思ってたわけだ。でそれで、そのことに対してそういうことを言うとイエスはなんか淡々とですね、いやそんなんじゃないよって、私が来たのは使徒の子は必ず多くの苦しみを受け長老祭司長立法学者たちから排斥されて殺され3日の後に復活することになるというふうに弟子たちに言ったんです。そしたら弟子たちがそんなこと言うてありません、あなたヒーローなんですからそんな惨めったらしいことを言ったらもう失望しますよって言われたわけですよね。でそしたらそのことに対してイエスは怒ってですね、サタンよ退けって言いました。私たちの信じているイエス・キリストっていうのはヒーローなんでしょうか。多くの弟子たちはヒーローとしてのイエスを期待しました。でもヒーローじゃなくありませんでした。そのヒーローでなかったイエスに多くの人が失望しました。そして離れました。去っていきました。ここで私はでもすごいなって、これペトロにがすごい嬉しいなと思ったのはイエス様は神様は去る人間も知ってたんですよね。その去っていく人間をも知ってても愛してくださってた。そしてイエスが死んだとまた戻ってきてですね、そのペテロはそのイエスのことを述べ伝える人になっていくわけなんです。それはイエス様自身が私たち人間の持ってる手放せないどうしても手放せない片手っていうものにしがみついてしまう私たちの弱さを知ってた、知りながらも待っててくださってる。そしてその私をもドンと引き受けて愛してくださってる。それが一つ私はこの聖書の箇所のから読まれる希望だなって思ったんですね。もう一つは私は一時イエス様は好きでした。神様はちょっと嫌いだったというか怖い人やと思ってたんです。聖霊ちんぷんかんぷんで神学校にいたんですけども三位一体とか言いまってもう三位分裂してたんですよね。でそういう中で なんでなんかなと思った時に神様は冷たいと思ってたんです。なんで冷たいかっていうとイエス様が十字架で我が子ですよ、我が子が死ぬのに淡々と何の奇跡も起こらずにイエス様は見捨てられるわけなんですよね。私はそれがなんて冷たい父親なんだと思ったんです。それはすごく私の中ではそれがなんでそう思ったのかなと思った時にイエスは好きやったけど神が嫌いだったのは私は父親が神のイメージが父親だったんです。で長い間私の父親っていうもののイメージの中に最後の父親との思い出っていうのがしょうもない嘘をついてアメリカに行く飛行機に乗ったその時に血を吐いてアメリカの病院で2週間して死んだんですけども、そのアメリカに行く前の日に私はしょうもない嘘をついたんです。そしたら父親はお前電話帳知らんか、2階で使ったら知ってるんです、知らんかって知りませんとかって言ったんです。そしたら父親は2階になったら俺はお前のこと許せんからなはぁ、あ、とかやばいとかと思って逃げ越しになってたんですけども、父親上に上がっていって案の定電話帳あるわけですよ。上から下からドーンと登ってきて電話帳にパンパンで叩かれて、どっからかなんかほうき持ってきてほうきの後ろでも叩かれて、で2階に逃げて、それでワンワン泣いて、その次の日に父親アメリカ行ってそのまま死んでしまったんですよね。ということは私にとっては父親の最後の思い出っていうのは拒否拒絶っていうものがすごくあったんですね。 でそういう中ですごくやっぱり自分の中で神様のイメージも怖い、神様は怖いっていうのが、あ、そういう影響があるのかなと思って、カウンセリングを受けました。そのカウンセリングの中で一人はゲシュタルトっていうなんか有名な方法があるんですけども、その有名な先生のところに行って、その先生、僕を父親だと思って最後の思い言いたいことを言いなさいっていうので、お父さんごめんなさい、私は嘘ついて、私は本当にごめんなさいごめんなさいとか言って泣きもって言ったら、先生が手を握りながら、かっこいい先生だったんですけども、手を握りながら That's alright, that's alright とか言って、いいよ、I forgive you とか言って、許してあげるよって言われたんです。でそれで泣いてたんですけど、目開けた瞬間、父は英語喋らんかったなこれはあかんと思って、もう そのカウンセリングは全然聞かなかったんですね。でも次に受けたのがラバイっていう祭司だった。そのイマジネーションセラピーを使って父さんとの最後の思い出を描きなさい、だから私を叩いてます、先生がその棒を取った、それをその叩いてる棒をあなたはどうするか、その棒を取り返します、その棒を取ったらどうするんだ、叩き返します、叩き返しなさい、そして日本語で自分の思い言いなさいって言ったんで、もう言いたい放題で、もう私を見捨ててとか、もう怒って気絶してこんなのに殺せなあかんのやとか言うのに散々言ったんですよね、泣きながら。ほんで散々言った後に目を開けたら、ほんとスッとしたんですよね。そして先生目を開けた、あ、だから何言ってんやろこの人というような顔して見張ったんですけども、最初に言った言葉が、先生がお父さんはどんな顔してるって言われたんです。そしたら父親が肩をどんと落としながら、妻なんだなって言ってる顔がバンと浮かってきたんですよね。その時に私は思ったのは、父親は中学3年生とか小さい子供を置いて死んでいく父親の方が辛かったじゃないかなと思ったんですよね。でそれと同時に、やっぱり伝道で旅行で家を空けてて、ほとんどいなかって、やんちゃしてて、私は母親に対してひどい言葉を言ってた時に、母親に死ねとかいう言葉を小学校から言ってたんですけども、その時に父親が1回だけ夜中の日だとか言うので4枚ぐらい の説教の手紙が来たんですけども、お前はお母さんに対して失礼だ、わがままだとか、お母さんが病気になったら病院代は1日いくらでとか言うのでいろんなこと書いてくれたんですけれども、すごくそれでも最後に自分は今一人でベッドで寝てるけれども、今すぐにでも帰ってお前の頭を撫でて祈ってあげたいんやっていうのを読ん、そういう手紙が私一通だけあるんですよね。それを見た時に、あ、父は私を拒絶してたんじゃなくて本当に愛してくれてたんだなっていうことがすっとその時に入ってきた時に、あの聖書の読み方が変わったんです。聖書でイエスの十字架の時に淡々と死んでいくわけですよね。お前なんか神の子やったら降りてこいとか言って超バカにされながら、何の奇跡も起こらずにイエス様死んでいきますよね。水戸黄門みたいにね、印籠を出してきて、これ神の子だよって言って降りたら、多分うわやっぱりすごいわスーパーヒーローっていう風になるんですけど、何の奇跡も起こさずに淡々と死んでいけイエス。しかし死んだ瞬間に何が起こるかっていうと、天幕がバンって割れるわけですよ。その天幕が割れるっていうのは神様が現れるっていうことなんですよね。それは神様が現れるっていうことは、全ての家庭の中に本当に自分の大切な息子が死んでいく家庭の中に心を痛めながら一緒にいた神様がいる。でそれはどういう意味があるのかっていうと、今日マリオさんが説教の中で言ってくださった、どんな時でもどんな時でもあなたは一人じゃないんだ。イエス様は神の子でありながら人間の姿になられて、人間が本当に体験するあらゆる苦しみを背負ってくださいました。裏切られたり、信頼していた人に頼んでも祈ってもらってないっていうふうにゲセマネの中で思って、すごい寂しさと孤独感も味わったと思います。死ぬのが怖くて、このイエスですら死が怖くて、祈り倒して涙が血のようになって、血のようになるぐらい祈るわけですよね。分かりされました、祈りました、私たちも祈っても答えてもらえない、あの淡々ともう一生懸命祈ってるの、神様なんで答えてくれへんのやっていう、私たちの人生の中で味わう本 当にあらゆる苦しみっていうものをイエス様は命をかけて私たちに伝えてくれたわけなんですよね。私たちはまず本当に一人一人が自分の人生の中であなたが共にいてくださるんだっていう神様に出会う、自分はそこに欠けていくときに、手放したときにきっと出会えるんだと思うんですよね。出会ったときに本当に私たちは生きていく勇気っていうものを与えられるんじゃないかなっていうふうに思ったりするんですね。ある牧師さんで乳がんをした人がこの間授業に来てくれて、学生のインタビューを受けてくれました。その先生が、その女性の牧師が言ってたのは、自分は入院した時に一番聖書を読んだ、自分は怒るとかいう感情とか何が自分の感情にあるのか分からなかったし、何にも自分は大丈夫だっていうふうにしてきたけれども、あの時ほど自分は聖書を読んだことなかったっていうんですね。どんな聖書を読んだんですかって言った時に、詩編を読んだっていうんですね。で、詩編のどこですかって言った時に、詩編って素晴らしいです、ね、嘆きの歌っていう歌があります。嘆きの歌は、なんで敵をやっつけてくれへんのやとか、いつまでなんだとか、もうあいつをやっつけてくださいとか言って、人間のあらゆる感情を書いてるわけです。その人は自分の感情は何を感じてるのかわからないけれども、詩編を読む中で自分の中で共感することがあって、毎日が励まされたっていうことを言ってたんですよね。私たちは今聖書があります。後ろく先生がおっしゃられた御言葉を聞く、御言葉を聞く中でどうこの聖書が自分たちに語りかけてくださったのか、そしてその語りかけてくれているものが何かわからない、そのことも含めて祈っていく私たち、そしてもう神様、私は不信もあるんですよ、語っても話しにくいんですけども、どうか話させてくださいって祈っていく、祈り委ねていく、勇気を与えてもらえるように祈る私たち、そういう中で私たちはきっと必ず神様に出会っていけるんじゃないかなと思うんですね。神様に出会い、あなたは一人ではないんだ、本当に自分が神様に出会った喜びっていうものを教会の中で伝え、生き方を伝え、そして出会いの中でそれを分かち合っていくときに、教会というものが2000年前に生きた神様じゃなくて、今も生きていらっしゃるイエス様に日々出会って、私たちの信仰が励まされていくのじゃないかなっていうことを、私は、この聖書の箇所から、学ばせて、いただきました。皆さん、いろんな人生の中で手放すことができない、また、神様に、身を委ねていくっていうことが難しいと思いますけれども、本当にその委ねていくときに、神様がそのあなたをも決して見捨てないということを信じて、神様に委ねていってもらえたらなということを思います。で、最後ですけれども、私は今、亡き父は、に出会うために、一つは、一日一章を読んでいます。二日前に偶然に今新約を読んでるんですけれども、ロマ書を読んでいました。その時に、見つけた文章を読んで、ここの教会がに父親が開拓伝道の時にどういう思いを寄せてたのかということを一緒に分かち合えたらなというふうに思います。私は京都で K という人が持っていた染め物工場を買い取って開拓伝道を始めた。いよいよ金を払いに行った時、その人は、あんたは幸せだ、わしはこうして実業の世界でいろいろやってきたが、今人生というものを考えたら結局苦労だけだった、金を儲けたとか事業を発展させたとかいうことはあったが、それはただ自分だけの生活であった、寂しいことですというのである。そしてひたすら人のために尽くしていくということで、あなたは幸せな人生が送れますよと言ってくれた。人は福音が伝えられた時、暗闇から明るい世界へと生き返ったような喜びを与えられる それはどんな社会改良家であろうと、政治家であろうと、あるいは教師であろうともできないことである。イエス・キリストによって変えられた世界を述べ伝えることに勝る技はない。それは私たち自身がキリストの言葉を聞いていくことから始まるということを深く覚えたい。それでは一言お祈りをいたします。神様、私たちはあなたのことを分かるため、感じるために聖書を与えられています。大切な御言葉を与えられています。どうか私たちが本当にいろんな時に聖書を、御言葉を読み、そして御言葉が自分に何を語りかけているのかをあなたから聞き、そして聞いたことにかけていくことができる人生を送れますように勇気を与えてください。いろんな苦しみの中にいらしておられる方もいます。いくら祈っても解決できなかったり、暗闇を歩き続けて本当に神様がいているのか思う時があります。沈黙をしておられる神様を体験することもあります。どうかそのような叫びをもあなたが、声にできない祈りをもあなたが受け止めてくださり、どうかあなたの時にあなたの技を成してください。こうして65年間伏見の地でこの教会が、ありますことを感謝いたします。保育園の技、そして、教会の技、本当に、一人一人の信者さんたちの交わり、あなたがその場のにいつもいてくださり、そして豊かな祝福と喜びとを与えてください。このお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。